健康&すくすく16ページまで。高齢者のインフルエンザ予防接種を開始します。年度内で1回のみ。高齢者はインフルエンザにかかると重症化する可能性があります。予防接種を受けることでインフルエンザがかかりにくくなり、かかった場合にも症状が軽くなります。高齢者が指定医療機関で予防接種を受ける場合、接種費用の一部を市が負担します。接種後、ワクチンが十分な効果を維持する期間は約2週間後から5ヶ月間とされていますので、12月中旬までの接種をお勧めします。予防接種をしている様子のイラストが添えられています。問い合わせ市保健センター、電話 23-1190、 日時10月1日日曜から令和6年2月29日木曜。一部の医療機関では接種期間が異なります。対象、接種時に65歳以上の人、または60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能不全、人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある人、自己負担金1490円、生活保護の人は無料。接種方法、1、事前に指定医療機関右表に予約する。予約不要の医療機関あり。2、予約日に大人の予防接種手帳、米印または健康手帳、市保健センターで無料配布を持参し、専用の予診票に記入。診察後接種を受ける。米印、大人の予防接種手帳、昨年度から配布開始。インフルエンザ、肺炎球菌などの予防接種の記録管理ができます。医療機関や市保健センターで無料配布しています。 3、 医療機関に自己負担金を支払う。高齢者のインフルエンザ予防接種指定医療機関一覧、一部を除き要予約。米印、表以外にも接種できる市外医療機関があります。表になっています。医療機関、電話、予約の順に読み上げます。伊原内科消化器科、岩国市夕町、電話 0827-63-3300、 予約不要。ウェルネスクリニック、電話 22-1024、 要予約。宇都宮内科クリニック、電話 24-0100、要予約。折田クリニック、電話 22-3322、 要予約。川谷内科医院、電話 22-0347、 要予約。キャプテンキッズクリニック、米印、10月11日水曜から接種開始。電話 23-3336、 予約不要。久米医院、岩国市夕町、電話 0827-63-0123、 要予約。敬愛会柳井病院、米印、11月1日水曜から接種開始。電話 22-1002、 要予約。高田クリニック、電話 24-3000、 要予約。高知山医院、電話 22-0023、予約不要。国立病院機構柳井医療センター、米印、11月1日水曜から接種開始。電話 27-0211、 要予約。小林内科クリニック、電話 23-5588、 要予約。最初クリニック、電話 45-2252、 要予約。坂本病院、電話 23-6800、 予約不要。周東総合病院健康管理センター、米印、11月13日月曜から接種開始予定。 接種は毎週月曜のみ、13時30分から15時30分、電話 22-3456、予約不要。野田整形外科クリニック、電話 24-2345、予約不要。浜田内科循環器科、電話 23-1137、要予約。広田脳神経外科、米印、11月1日水曜から接種開始。電話 23-7119、要予約。マサイ院、電話 22-1068、予約不要。松本クリニック、米印、通院患者のみ。電話 23-3121、要予約。松井クリニック、米印、11月1日水曜から接種開始。電話 24-5311、要予約。松田院、電話 24-5678、要予約。松原内科胃腸科、電話 25-2266、予約不要。南町内科循環器科、米印、11月1日水曜から接種開始。電話 23-5757、要予約。吉田クリニック、電話 24-1212、予約不要。平郡診療所、電話 47-2032、要予約。平郡西出張診療所、電話 47-2888、要予約。表を終わります。柳井ファミリーサポートセンター、親子でリラックス、子育て中のママパパのおしゃべりサロン、無料。要申し込み。子育てのことなど気軽におしゃべりしませんか。日時10月11日水曜10時から11時30分。場所市総合福祉センター2階。内容ミュージックケア。音楽に乗せて体や楽器を使い楽しい時間を過ごしましょう。イラストが添えられています。講師高橋和子さん。対象定員未就園児の親子10組先着順。申し込み期限10月4日水曜。申し込み問い合わせ柳井ファミリーサポートセンター、電話 23-0668。 10月の健康相談、要予約。健康相談の日、日時毎週月曜、水曜、金曜、9時から11時30分。米印、祝日は除く。乳幼児身体計測会、日時10月11日水曜、9時30分から10時30分。場所、いずれも市保健センター。申し込み問い合わせ、前日までに予約してください。市保健センター、電話 23-1190。 体力測定会、無料。要申し込み。エアロバイクで体力を測定し体組成測定も実施します。米印、81歳以上の人は体組成測定のみ。日時10月21日土曜、1、13時から、2、14時30分から、3、16時から、4、17時30分から。対象、医師に運動制限を受けていない人。定員各回2人まで。申し込み期限10月20日金曜。場所、申し込み問い合わせ、アデリー星パーク。電話 24-0025。 エアロバイクのイラストが添えられています。15ページ。9月10日から16日は自殺予防週間。あなたの大切な人の命を守りましょう。平成22年以降減少傾向にあった全国の自殺者数は、令和4年では21,881人で、令和2年より増加傾向にあります。県の令和4年度の自殺者数は205人で、 全体の性別の割合では男性が女性の2倍以上となっており、年齢別では50歳代が最も多くなっています。警視庁自殺統計より、さまざまな悩みが原因で自殺に追い込まれてしまう人たちがいます。自分自身や身近な人たちの大切な命を守るために、周りの人の不調のサインに気づき、声をかける、聞く、つなぐ、見守ることが大切です。イラストが添えられています。ゲートキーパー養成講座を行っています。無料、要申し込み、内容、1、2のいずれか、1、基本コース約45分間、2、基本コースプラス DVD 視聴コース約1時間、対象、市内在住在勤の6人以上のグループ、日時、原則として平日9時から15時30分の間に開始。申し込み方法、希望する日時、場所、市保健センターに連絡の上、備え付けの申し込み書を記入し提出してください。申し込み問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。悩みを抱えた人は、人に悩みを言えない、どこに相談に行ったらよいかわからない、どのように解決したらよいかわからない、といった状況に陥ることがあります。そのような時、ゲートキーパーとして、適切に関わることが大切です。休日の子宮頸がん乳がん検診を実施します。子宮頸がんや乳がんは若い女性に多いがんです。早期に発見治療することで重症化を防ぎ、死亡リスクを減らすことができますので、職場や市のがん検診を2年に一度受診しましょう。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。 休日子宮頸がん乳がん検診、米印、要予約、定員あり、先着順。平日に子宮頸がんや乳がん検診を受けられない人のため、次の医療機関で休日にがん検診を実施します。表になっています。医療機関、種別、日時の順に読み上げます。周東総合病院健康管理センター、電話 22-3456、 代表、種別、子宮頸がん乳がん、日時11月12日日曜8時30分から12時30分、予約受付時間平日10時から16時。光市立大和総合病院、電話 48-2111、 代表、種別、乳がん、日時10月15日日曜9時から12時30分、予約受付時間平日13時から17時。表を終わります。米印、市の個別がん検診です。令和4年度または今年度にすでに受診している人は受診できません。対象者、料金、女性限定。表になっています。種別、対象者、検診料金の順に読み上げます。子宮頸がん検診、対象者20歳以上、検診料金1500円、75歳以上は700円。乳がん検診、対象者40歳以上、検診料金1600円、75歳以上は800円。表を終わります。受診方法、各医療機関に直接予約し、料金、検診結果を記録できるもの、がん検診手帳など、保険証などを持参して受診してください。次の人は乳がん検診は受診できません。妊娠中またはその可能性がある人、授乳中の人、ペースメーカーを装着している人、包鏡手術を受けた人、米印、卒乳から 1年経過していない場合は予約時に相談してください。9月はがん制圧月間。がんは日本人の死因の第1位ですが、がん検診を受けることで死亡リスクを下げることができます。定期的にがん検診を受診しましょう。市の個別がん検診について詳しくはこちら、 QR コードが掲載されています。16ページ。9月は健康増進普及月間。1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬。近年は健康水準が向上する一方、糖尿病やがんなどの生活習慣病の増加が問題となっています。一人一人が健康への意識を高め、健康づくりに取り組むきっかけとなるよう、9月を健康増進普及月間とし、食事や運動などの生活習慣を改善することで健康増進を図り、病気になることを防ぐ一時予防に重点を置いた健康づくりを推進します。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。 毎日プラス10分体を動かす。いつまでも若々しくあるためには日々の適度な運動が大切です。ウォーキングや庭いじり、通勤通学などの移動時間に1日10分間の運動をしましょう。運動しているイラストが添えられています。毎日プラス一皿野菜を多く摂る。大人が1日に必要とする野菜の摂取量は 350g ですが、現在大人が摂取する野菜の1日平均量は約 280g で、 70g 不足しています。今よりプラス一皿野菜を多くした食事を心がけましょう。野菜のイラストが添えられています。不足分を簡単に摂取するコツ。加熱し温野菜にすることで必要な野菜の量を手軽に摂取できます。主食、主菜、副菜を揃え、中でも不足しがちな副菜をしっかり取りましょう。受動喫煙のない健康社会を。喫煙は生活習慣病など多くの病気の原因となっており、禁煙に取り組むことが大切です。また喫煙者の周りの人がタバコの煙を吸う、いわゆる受動喫煙でも肺がんや心臓病にかかりやすくなります。タバコを吸わないことは健康の大前提で、受動喫煙のない社会の実現が健康生活の基本です。禁煙マークが添えられています。ニコニコ健康づくり、無料、申し込み不要。笑顔でできる程度の運動をします。市内各地でグループ活動があり、誰でも参加できます。イラストが添えられています。動きやすい服装で参加を。遠崎地区体育館、大畑総合センターは室内用の運動靴が必要。複数の会場に参加可能。天候等で中止や日程変更の場合あり、対象、医師に運動制限を受けていない人。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。 10月から12月の場所、日時、遠崎地区体育館サークル遠崎。日時、10月9日月曜、23日月曜、11月13日月曜、27日月曜、12月11日月曜、25日月曜、各9時から。中央公民館市文化福祉会館、日時、10月3日火曜、17日火曜、11月21日火曜、12月5日火曜、19日火曜、各15時30分から。厚木公民館、日時、10月25日水曜、11月22日水曜、12月27日水曜、各13時30分から。伊保の小公民館、日時、10月25日水曜、11月22日水曜、10月27日水曜、各 各10時から。大畑総合センター、日時、10月4日水曜、18日水曜、11月1日水曜、15日水曜、12月6日水曜、20日水曜、各10時から。泉公民館、日時、12月20日水曜、10時から。新庄公民館、日時、10月11日水曜、25日水曜、11月8日水曜、22日水曜、12月13日水曜、27日水曜、各10時から。アデリー星パーク、日時、10月12日木曜、26日木曜、11月9日木曜、23日木曜、12月14日木曜、28日木曜、各18時から。遠崎地区体育館、健康づくり in 遠崎、日時、10月28日土曜、12月16日土曜、各9時から。市保健センター、日時、10月20日金曜、11月17日金曜、12月15日金曜、各9時から。米印、市農業担い手センター、市保健センター隣で実施の可能性あり。つなげたいツアー、市内で実施。マップコースジョグ、日時丸一、10月14日土曜9時から、集合幸次郎学習棟教養会館。丸二、11月11日土曜9時から、集合新庄公民館。クリスマスジョグ、日時12月16日土曜13時30分から、集合アデリー星パーク駐車場。アデリー星パーク運動教室、申し込み不要。ステップ教室、日時10月3日火曜、17日火曜、31日火曜、13時から13時45分。定員各回15人。持参物、室内シューズ。筋活教室、日時10月24日火曜、13時から13時45分。定員各回20人。ストレッチ講座、日時10月5日木曜、12日木曜、19日木曜、26日木曜、13時から13時45分。定員各回20人。共通事項、参加料1回700円。回数券2000円4回分。問い合わせアデリー星パーク。電話 24-0025。心配事相談無料、市民対象。日時10月3日火曜9時30分から12時。場所、市総合福祉センター2階会議室。内容、家族、健康、福祉、医療などの悩み事相談。問い合わせ市社会福祉協議会、電話 22-3800。 下に宝くじハロウィンジャンボの広告があります。17ページ。町の出来事。8月9日、柳井中剣道部女子、バドミントン部女子が全国大会に出場。柳井中剣道部女子が団体戦と個人戦で、バドミントン部女子が団体戦、シングルス、ダブルスで、それぞれ全国中学校体育大会に出場しました。剣道部女子は団体戦、個人戦ともに、創部以来初の全国大会への出場で、バドミントン部女子はシングルスに出場した阿南芽衣沙さんが優勝、日本一に輝きました。写真が2枚添えられています。剣道部女子とバドミントン部女子の大会前の市長訪問時の写真です。メンバー紹介、純不動。剣道部女子、玉浜遥さん、藤井真奈美さん、山田真央さん、中村マリアさん、浜田ひなさん、西山ゆなさん、西岡梨沙さん。バドミントン部女子、本田花江さん、木又野の葉さん、西川楓さん、兵藤真宏さん、富田優子さん、阿南芽衣沙さん、 井上美穂さん、田原ゆずきさん。8月13日、ひずみ小児童がぶどうの収穫を体験。ひずみ観光ぶどう園の開園に合わせ、ひずみ小3、4年生3人がぶどうの収穫を体験しました。この体験は地元学習の一環として行われ、児童は事前にぶどうへの袋かけ作業などを体験してから、この日の収穫に挑みました。取れたてのぶどうを味わった児童は、収穫体験は初めて、ぶどうは甘くておいしいと笑顔で話しました。児童が収穫をしている様子の写真が添えられています。15日、株式会社デベロップ進出協定締結式。コンテナホテル業などを展開する株式会社デベロップ本社千葉県市川市が柳井総合卸センター内でコンテナホテルの運営に乗り出すことに伴い、進出協定締結式が行われました。またこのホテルは有事の際には避難所などの防災拠点として活用できることから、災害協定の締結式も合わせて行われました。式に出席した山岸栄作上席執行役員、写真左は地域経済の活性化と市民福祉の向上に取り組み、地域に根ざしたホテル運営を行っていきたいと話しました。山岸上席執行役員と市長の写真が添えられています。8月22日、竹細工作品を市に寄贈。柳井竹細工教室で顧問を務める安原克美さん、写真左から自身が制作した作品、重ね編み菱文様花籠グレンゲを市に寄贈いただきました。この作品は公益社団法人日本工芸会などが主催する展覧会第19回伝統工芸木竹展で入選した作品で、安原さんは自分のできることで市に貢献したいとの思いからこの寄贈に至った。今後は後進の指導にも取り組み、竹細工の魅力を伝えたいと話しました。花籠を前にした安原さんの写真が添えられています。
18ページ、担当は堀です。20ページまで。郷土史コラム、柳井の先人たちの知恵と汗、中世編。武士の社会になった柳井。丸一、児童の新設。市教育委員会社会教育指導員松島幸男。緑ヶ丘に複合図書館が建設されている機会を捉えて、知力を生かして社会発展に貢献した柳井の先人たちを6回にわたって紹介してきました。今回からは通史に戻り、中世の柳井について見ていきます。鎌倉幕府を開いた源頼朝は、国ごとに守護を任命し、村ごとに地頭を置いて武士が支配する体制を確立しました。柳井の村にもくまなく地頭が配置されました。国衙領、天皇領では公文が村長の役割を担っていましたが、そこへ警察権を持つ地頭が新たに配置され、支配者が並立することになりました。配置当初の与田法与田村の地頭は実直に村内の治安活動に精を出しましたが、与田智俊が地頭に就任すると農民に対して横暴な態度を取り始めます。刀を振り回し、矢を構えて脅し始めたのです。泣くこと地頭には勝てぬの言葉通り、武力を持った地頭に対して民衆は黙って従うしかありませんでした。農民が育てた稲を勝手に刈り取ったり、農民を拉致して自分の家来にしたり、農具や牛馬を盗んだりしました。 次から次へと悪行の限りを尽くしたのです。それらの横暴が行われるたびに、公文は豊富の国府や鎌倉幕府、さらには奈良の東大寺へ訴状を提出しました。東大寺へ訴え出たのは、奈良の大仏殿を再建する際に与田法を含む周防の国画領を天皇が東大寺に寄進していたからです。20回以上に及ぶたびたびの訴えにもかかわらず、根本的な解決には至りませんでした。地頭に対して形式的に乱暴狼藉の停止が命じられましたが、その効果は長続きせず、暴力行為が繰り返されました。翻って現在では暴力が許されない社会になりました。自然に乱暴狼藉が消滅したのではなく、先人たちの努力が積み重なって今の暮らしがあるのです。正義感のある先人たちの努力に感謝と尊敬の念を禁じ得ません。地頭の居館の後の写真が載っております。問い合わせ文化財室、電話 22-2111 内線333、休日夜間応急診療所、電話 22-9001、 受付は診療終了時間の30分前まで、土曜日休診、休日昼間9時から12時、13時から17時、平日夜間19時から22時。緊急医療電話相談、子ども15歳未満の相談、19時から翌朝8時。電話#8000、つながらないとき電話083-921-2755。大人15歳以上の相談、24時間365日対応。電話#7119、つながらないとき電話083-921-7119。米印、緊急重症の場合は迷わず119番に通報してください。水道修理連絡先、電話090-9505-1140、市指定水道工事協同組合加盟業者、有限会社佐々木設備、トール電機株式会社、日照重設株式会社、ベルダ株式会社、株式会社一山電業。10月の献血、400ml限定、イラストが添えられています。日程5日木曜、柳井市役所9時30分から11時45分、13時から16時、15日日曜、夢タウン柳井9時30分から12時、13時15分から15時30分、19日木曜、柳井税務所柳井法人会主催、9時30分から12時、13時15分から16時。問い合わせ市保健センター、電話 23-1190。 市の人口、8月31日現在 29,775 人、増転入59人、出生14人、その他1人、現転出67人、死亡35人、その他0人。前月比28人減、男性13,915人、女性15,860人、15,275世帯。19ページ、白壁ポリスニュース、柳井警察署、電話 23-0110、 イラストが添えられています。山口県総合交通センター、 10月から金曜日の取扱業務を変更します。山口県総合交通センターでは10月以降毎週金曜日の取扱業務を変更することに伴い、免許更新、記載事項変更、自主返納、学科試験などの手続きができなくなります。金曜日以外の取扱業務に変更はありません。10月以降の金曜日から日曜日の取扱業務は下表の通りです。手続きを予定している人は注意してください。表が載っております。取扱業務曜日の順に読み上げます。取扱業務、学科試験、技能試験、予約制、免許証の併記、追加、いずれの曜日も取扱い不可、免許更新、記載事項変更、日曜日のみ取扱い可、限定解除、いずれの曜日も取扱い不可、限定条件付与、日曜日のみ取扱い可、国外免許、外免切り替え、予約制、いずれの曜日も取扱い不可、自主返納、日曜日のみ取扱い可、期限切れ、再交付、処分者講習、金曜日のみ取扱い可、表を終わります。月曜日から木曜日は上記のすべての手続きができます。詳しくは山口県総合交通センターへ問い合わせるか、山口県警察ホームページを確認してください。山口県総合交通センター、電話 083-973-2900。新刊情報、図書館だより。柳井図書館、電話 22-0628、 大畑図書館、電話 45-2226。 休館日毎週月曜日、柳井図書館祝日の翌日9月30日土曜臨時休館、資料の特別整理のため10月3日火曜から6日金曜、大畑図書館祝日。新刊図書の一部をご紹介します。このほかは柳井市立図書館ホームページをご覧ください。一般書、柳井図書館、丸印は両館とも所蔵を意味します。前の家族、青山七重、無限の月、須藤小鳥、私たちの世代は、瀬尾舞子、いい子のあくび、高瀬純子、アムユレットホテル、北条紀恵、ノーイットオール、モルバジル、可燃物、米沢ほのぶ、深くしっかり息をして、川上美恵子、大体夫が先に死ぬ、高橋源一郎、強運の茂木健一郎、闇バイト、広末昇、栗山ノート2、栗山秀樹。一般書、大畑図書館、丸印、両館とも所蔵、メロスの翼、横関大、なせばなる、坂岡新、5年後に、先沢クレハ、図でわかる蒲田式43のいい習慣、蒲田実、静雄さんと僕、花輪信行。児童書、柳井図書館、指家族、橋本悦代、寝相プロレス、平木光江、家八中、丸山聡、名言は役に立つ、太田康、小国の始まり、伊藤博。編集後期、先日のバスケットボールワールドカップでパリ五輪出場を決めた男子日本代表 その大会で大活躍し、多くの人を魅了したのが本市出身の川村勇輝選手です。白壁の街並みと JR 柳井駅には川村選手など代表選手らの名前入りの短冊をつけて選手を称える金魚提灯が飾られています。ぜひご覧ください。かっこと名前入りの短冊をつけた金魚提灯の写真が載っております。変わるのは周りじゃなくて私から。20ページ祝柳井商工高校女子バドミントン部全国高校総体学校対抗優勝、個人シングルス優勝、宮崎智香さん。全国高校総体3連覇、全国大会6連覇を達成。8月に北海道で開催された令和5年度全国高等学校総合体育大会インターハイバドミントン競技大会学校対抗において、柳井商工高等学校女子バドミントン部が一昨年から続く優勝を果たし、3連覇を達成しました。これで春の選抜大会と合わせて全国大会6連覇となり、その偉業をたたえ、市役所で祝勝会が開催されました。武満忠監督は、この大会は粘り強く戦い、チャレンジを楽しむことをテーマに挑んだ。この結果は選手の頑張りはもちろん、卒業生や周りのサポートのおかげ、今後は7、8連覇はもちろん、世界を目指して頑張りたいと喜びを語りました。主将を務める田口真也さんは、チームをまとめる難しさと連覇のプレッシャーを感じていたが、優勝できて嬉しく、また安心した。日本一を勝ち取る難しさを実感しているが、後輩にはそれを乗り越えて頑張ってほしいと話し、個人シングルスでも優勝した宮崎智香さんは、シングルスでの優勝が自身の今後につながると思い、強い気持ちで挑んだ。来月に控える世界ジュニアは連覇がかかるので引き続き頑張りたいと話しました。メンバー紹介、純不動。田口真也さん、佐藤かな子さん、東かなさん、宮崎智香さん、砂川のどかさん、長迫ゆまさん、白川なゆさん、野田はるかさん。優勝旗、優勝杯、盾などそれぞれ手にされた女子バドミントン部の皆さんの記念写真が載っております。地域おこし協力隊内村智美隊員コラム、ウッチーの柳井散歩、フラワーランドで奮闘中、ウッチーのイラストが載っております。ほのぼのコラムも更新中、 QR コードが載っております。皆さん、今年の夏をどのように過ごしましたか？旅行やお祭り、海水浴など夏のレジャーを満喫した人も多いのではないでしょうか。私の夏は大好きな昆虫観察、山口フラワーランドにはクワガタやカブトムシ、オニヤンマが遊びに来ます。大きなキアゲハの幼虫や脱皮中のカマキリを先輩と眺めて笑ったり、夕方常連のお客さんと日暮らしの声を聞きながらブルービーという青い蜂を待ったり、小学生の友達とカブトムシの集まる木を見に行くとカナブンがたくさんいたり、何でもない一日ですが、同じ景色を見ながら誰かの隣で一緒に過ごす時間が私は大好きです。さて、いきなりですがクイズです。この文章の中に昆虫は何匹出てきたでしょう。 誰かと一緒に数えてみると楽しいのかもしれませんよ。昆虫の写真が3枚添えられています。音訳白壁の会の皆さんによる声の広報、音訳版広報を市ホームページに掲載しています。広報屋内で市が収集した個人情報は個人情報の保護に関する法律に基づいて適正に取り扱います。編集発行柳井市総合政策部政策企画課、電話 0820-22-2111 内線473、住所郵便番号 742-8714 山口県柳井市南町1丁目10番2号、 URL https://www.city-yanai.jp、 メールアドレス yanashi@city-yanai.jp、 印刷株式会社藤本コーポレーション。
以上で広報屋内2023年9月14日号の音訳を終わります。担当は中原、田尾本遥、柳沢博美、柳沢智美、水戸、堀の6人です。編集は阿波谷聖吾です。高齢者のインフルエンザ予防接種を開始します。年度内で1回のみ。高齢者はインフルエンザにかかると重症化する可能性があります。予防接種を受けることでインフルエンザがかかりにくくなり、かかった場合にも症状が軽くなります。高齢者が指定医療機関で予防接種を受ける場合、接種費用の一部を市が負担します。接種後ワクチンが十分な効果を維持する期間は約2週間後から5ヶ月間とされていますので、12月中旬までの接種をお勧めします。予防接種をしている様子のイラストが添えられています。問い合わせ市保健センター、電話 23-1190、 日時10月1日日曜から令和6年2月29日木曜、一部の医療機関では接種期間が異なります。対象、接種時に65歳以上の人、または60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能不全、人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある人、自己負担金1490円、生活保護の人は無料。接種方法、1、事前に指定医療機関右表に予約する。予約不要の医療機関あり。2、予約日に大人の予防接種手帳、米印または健康手帳、市保健センターで無料配布を持参し、専用の予診票に記入。診察後接種を受ける。米印、大人の予防接種手帳、昨年度から配布開始。インフルエンザ、肺炎球菌などの予防接種の記録管理ができます。医療機関や市保健センターで無料配布しています。 3、 医療機関に自己負担金を支払う。高齢者のインフルエンザ予防接種指定医療機関一覧、一部を除き要予約。米印、表以外にも接種できる市外医療機関があります。表になっています。医療機関、電話、予約の順に読み上げます。伊原内科消化器科、岩国市夕町、電話 0827-63-3300、 予約不要。ウェルネスクリニック、電話 22-1024、 要予約。内海内科クリニック、 電話 24-0100 要予約。折田クリニック電話 22-3322 要予約。川谷内科医院電話 22-0347 要予約。キャプテンキッズクリニック米印10月11日水曜から接種開始。電話 23-3336 予約不要。久米医院岩国市雄町電話 0827-63-0123 要予約。敬愛会柳井病院米印11月1日水曜から接種開始。電話 22-1002 要予約。高田クリニック電話 24-3000 要予約。高知山医院電話 22-0023 予約不要。国立病院機構柳井医療センター米印11月1日水曜から接種開始。電話 27-0211 要予約。小林内科クリニック電話 23-5588 要予約。最初クリニック電話 45-2252 要予約。坂本病院電話 23-6800 予約不要。周東総合病院健康管理センター米印11月13日月曜から接種開始予定。接種は毎週月曜のみ。13時30分から15時30分。電話 22-3456 予約不要。野田整形外科クリニック電話 24-2345 予約不要。浜田内科循環器科電話 23-1137 要予約。広田脳神経外科米印11月1日水曜から接種開始。電話 23-7119 要予約。マサイ院電話 22-1068 予約不要。増本クリニック米印通院患者のみ。電話 23-3121 要予約。松井クリニック米印11月1日水曜から接種開始。電話 24-5311 要予約。松田医院電話 24-5678 要予約。松原内科胃腸科電話 25-2266 予約不要。南町内科循環器科米印11月1日水曜から接種開始。電話 23-5757 要予約。吉田クリニック電話 24-1212 予約不要。平郡診療所電話 47-2032 要予約。平郡西出張診療所電話 47-2888 要予約。表を終わります。柳井ファミリーサポートセンター、親子でリラックス、子育て中のママパパのおしゃべりサロン、無料要申し込み。子育てのことなど気軽におしゃべりしませんか。日時10月11日水曜10時から11時30分。場所市総合福祉センター2階。内容ミュージックケア、音楽に乗せて体や楽器を使い楽しい時間を過ごしましょう。イラストが添えられています。講師高橋和子さん。対象定員未就園児の親子10組先着順。申し込み期限10月4日水曜。申し込み問い合わせ柳井ファミリーサポートセンター、電話 23-0668。 10月の健康相談要予約。健康相談の日、日時毎週月曜水曜金曜9時から11時30分。米印祝日は除く。 乳幼児身体計測会、日時10月11日水曜9時30分から10時30分、場所いずれも市保健センター。申し込み問い合わせ、前日までに予約してください。市保健センター、電話 23-1190。 体力測定会無料、要申し込み。エアロバイクで体力を測定し、体組成測定も実施します。米印、81歳以上の人は体組成測定のみ。日時10月21日土曜、1-13時から2-14時30分から3-16時から4-17時30分から。対象、医師に運動制限を受けていない人、定員各回2人まで。申し込み期限10月20日金曜。場所、申し込み問い合わせ、アデリー星パーク、電話 24-0025。 エアロバイクのイラストが添えられています。15ページ。9月10日から16日は自殺予防週間。あなたの大切な人の命を守りましょう。平成22年以降減少傾向にあった全国の自殺者数は、令和4年では21,881人で、令和2年より増加傾向にあります。県の令和4年度の自殺者数は205人で、全体の性別の割合では男性が女性の2倍以上となっており、年齢別では50歳代が最も多くなっています。警視庁自殺統計より、さまざまな悩みが原因で自殺に追い込まれてしまう人たちがいます。自分自身や身近な人たちの大切な命を守るために、周りの人の不調のサインに気づき、声をかける、聞く、つなぐ、見守ることが大切です。イラストが添えられています。ゲートキーパー養成講座を行っています。無料、要申し込み。内容、1-2のいずれか。1、基本コース約45分間。2、基本コースプラス DVD 視聴コース約1時間。対象、市内在住在勤の6人以上のグループ。日時、原則として平日9時から15時30分の間に開始。申し込み方法、希望する日時、場所を市保健センターに連絡の上、備え付けの申し込み書を記入し提出してください。申し込み問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。 ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。悩みを抱えた人は、人に悩みを言えない、どこに相談に行ったらよいかわからない、どのように解決したらよいかわからないといった状況に陥ることがあります。そのような時、ゲートキーパーとして適切に関わることが大切です。休日の子宮頸がん乳がん検診を実施します。子宮頸がんや乳がんは若い女性に多いがんです。早期に発見、治療することで重症化を防ぎ、死亡リスクを減らすことができますので、職場や市のがん検診を2年に一度受診しましょう。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。 休日子宮頸がん乳がん検診、米印、要予約、定員あり、先着順。平日に子宮頸がんや乳がん検診を受けられない人のため、次の医療機関で休日にがん検診を実施します。表になっています。医療機関、種別、日時の順に読み上げます。州都総合病院健康管理センター、電話 22-3456 代表、種別、子宮頸がん、乳がん、日時11月12日日曜、 8時30分から12時30分。予約受付時間、平日10時から16時。光市立大和総合病院、電話 48-2111、代表、種別乳がん、日時、10月15日日曜、9時から12時30分。予約受付時間、平日13時から17時。表を終わります。米印、市の個別がん検診です。令和4年度、または今年度にすでに受診している人は受診できません。対象者料金、女性限定、表になっています。種別、対象者、検診料金の順に読み上げます。子宮頸がん検診、対象者20歳以上、検診料金1500円、75歳以上は700円。乳がん検診、対象者40歳以上、検診料金1600円、75歳以上は800円。表を終わります。受診方法、各医療機関に直接予約し、料金・検診結果を記録できるもの、がん検診手帳など、保険証などを持参して受診してください。次の人は乳がん検診は受診できません。妊娠中またはその可能性がある人、授乳中の人、ペースメーカーを装着している人、包鏡手術を受けた人、米印、卒乳から1年経過していない場合は予約時に相談してください。9月はがん制圧月間。がんは日本人の死因の第1位ですが、がん検診を受けることで死亡リスクを下げることができます。定期的にがん検診を受診しましょう。市の個別がん検診について詳しくはこちら。QR コードが掲載されています。16ページ。9月は健康増進普及月間。1に運動、2に食事。しっかり禁煙、最後に薬。近年は健康水準が向上する一方、糖尿病やがんなどの生活習慣病の増加が問題となっています。一人一人が健康への意識を高め、健康づくりに取り組むきっかけとなるよう、9月を健康増進普及月間とし、食事や運動などの生活習慣を改善することで健康増進を図り、病気になることを防ぐ一時予防に重点を置いた健康づくりを推進します。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。毎日プラス10分体を動かす。いつまでも若々しくあるためには、日々の適度な運動が大切です。ウォーキングや庭いじり、通勤・通学などの移動時間に1日10分間の運動をしましょう。運動しているイラストが添えられています。毎日プラス1皿野菜を多く摂る。大人が1日に必要とする野菜の摂取量は 350g ですが、現在大人が摂取する野菜の1日平均量は約 280g で、70g 不足しています。今よりプラス一皿野菜を多くした食事を心がけましょう。野菜のイラストが添えられています。不足分を簡単に摂取するコツ。加熱し温野菜にすることで必要な野菜の量を手軽に摂取できます。主食、主菜、副菜を揃え、中でも不足しがちな副菜をしっかり取りましょう。受動喫煙のない健康社会を。喫煙は生活習慣病など多くの病気の原因となっており、禁煙に取り組むことが大切です。また喫煙者の周りの人がタバコの煙を吸う、いわゆる受動喫煙でも肺がんや心臓病にかかりやすくなります。タバコを吸わないことは健康の大前提で、受動喫煙のない社会の実現が健康生活の基本です。 禁煙マークが添えられています。ニコニコ健康づくり無料、申し込み不要、笑顔でできる程度の運動をします。市内各地でグループ活動があり、誰でも参加できます。イラストが添えられています。動きやすい服装で参加を。遠崎地区体育館大畑総合センターは室内用の運動靴が必要。複数の会場に参加可能。天候等で中止や日程変更の場合あり、対象医師に運動制限を受けていない人、問い合わせ市保健センター、電話 23-1190。 10月から12月の場所日時、遠崎地区体育館サークル遠崎、日時10月9日月曜、23日月曜、11月13日月曜、27日月曜、12月11日月曜、25日月曜、各9時から。中央公民館市文化福祉会館、日時10月3日火曜、17日火曜、11月21日火曜、12月5日火曜、19日火曜、各15時30分から。厚木公民館、日時10月25日水曜、11月22日水曜、12月27日水曜、各13時30分から。伊保の小公民館、日時10月25日水曜、11月22日水曜、10月27日水曜、各10時から。大畑総合センター、日時10月4日水曜、18日水曜、11月1日水曜、15日水曜、12月6日水曜、20日水曜、各10時から。泉公民館、日時12月20日水曜、10時から。新城公民館、日時10月11日水曜、25日水曜、11月8日水曜、22日水曜、12月13日水曜、27日水曜、各10時から。アデリー星パーク、日時10月12日木曜、26日木曜、11月9日木曜、23日木曜、12月14日木曜、28日木曜、各18時から。遠崎地区体育館健康づくり in 遠崎、日時10月28日土曜、12月16日土曜、各9時から。市保健センター、日時10月20日金曜、11月17日金曜、12月15日金曜、各9時から。米印市農業担い手センター、市保健センター隣で実施の可能性あり。つなげたいツアー市内で実施、マップコースジョグ、日時丸一、10月14日土曜9時から。集合幸次郎学習棟教養会館、丸二、11月11日土曜9時から。集合新城公民館。クリスマスジョグ、日時12月16日土曜13時30分から。集合アデリー星パーク駐車場。アデリー星パーク運動教室申し込み不要。ステップ教室、日時10月3日火曜、17日火曜、31日火曜、13時から13時45分。定員各回15人。持参物室内シューズ。筋活教室、日時10月24日火曜、13時から13時45分。定員各回20人。ストレッチ講座、日時10月5日木曜、12日木曜、19日木曜、26日木曜、13時から13時45分。定員各回20人。共通事項、参加料1回700円、回数券2000円、4回分。問い合わせアデリー星パーク、電話 24-0025。 心配事相談無料、市民対象。日時 10月3日火曜9時30分から12時、場所市総合福祉センター2階会議室。内容、家族、健康、福祉、医療などの悩み事相談。問い合わせ、市社会福祉協議会、電話 22-3800。 下に宝くじハロウィンジャンボの広告があります。17ページ、町の出来事。8月9日、柳井中剣道部女子バドミントン部女子が全国大会に出場。柳井中剣道部女子が団体戦と個人戦で、バドミントン部女子が団体戦、シングルス、ダブルスでそれぞれ全国中学校体育大会に出場しました。剣道部女子は団体戦、個人戦ともに総部以来初の全国大会への出場で、バドミントン部女子はシングルスに出場した阿南芽衣沙さんが優勝、日本一に輝きました。写真が2枚添えられています。剣道部女子とバドミントン部女子の大会前の市長訪問時の写真です。メンバー紹介。純不動、剣道部女子、玉浜遥さん、藤井真奈美さん、山田真央さん、中村マリアさん、浜田ひなさん、西山ゆなさん、西岡梨沙さん、バドミントン部女子、本田花江さん、木俣野の葉さん、西川楓さん、兵藤真宏さん、富田優子さん、阿南芽衣沙さん、井上美穂さん、田原ゆずきさん。8月13日、ひずみ小児童がぶどうの収穫を体験。ひずみ観光ぶどう園の開園に合わせ、ひずみ小3、4年生3人がぶどうの収穫を体験しました。この体験は地元学習の一環として行われ、児童は事前にぶどうへの袋かけ作業などを体験してから、この日の収穫に挑みました。取れたてのぶどうを味わった児童は、収穫体験は初めて、ぶどうは甘くておいしいと笑顔で話しました。児童が収穫をしている様子の写真が添えられています。15日、株式会社デベロップ進出協定締結式。コンテナホテル業などを展開する株式会社デベロップ本社千葉県市川市が柳井総合卸センター内でコンテナホテルの運営に乗り出すことに伴い、進出協定締結式が行われました。またこのホテルは有事の際には避難所などの防災拠点として活用できることから、災害協定の締結式も合わせて行われました。式に出席した山岸栄作上席執行役員、写真左は地域経済の活性化と市民福祉の向上に取り組み、地域に根ざしたホテル運営を行っていきたいと話しました。山岸上席執行役員と市長の写真が添えられています。8月22日、竹細工作品を市に寄贈。柳井竹細工教室で顧問を務める安原克美さん、写真左から自身が制作した作品、重ね編み菱文様花籠グレンゲを市に寄贈いただきました。この作品は公益社団法人日本工芸会などが主催する展覧会第19回伝統工芸木竹展で入選した作品で、安原さんは自分のできることで市に貢献したいとの思いからこの寄贈に至った。今後は後進の指導にも取り組み、竹細工の魅力を伝えたいと話しました。花籠を前にした安原さんの写真が添えられています。
18ページ、担当は堀です。20ページまで。郷土史コラム、柳井の先人たちの知恵と汗、中世編。武士の社会になった柳井。丸1、地頭の新設。市教育委員会 社会教育指導員松島幸男。緑ヶ丘に複合図書館が建設されている機会を捉えて、知力を生かして社会発展に貢献した柳井の先人たちを6回にわたって紹介してきました。今回からは通史に戻り、中世の柳井について見ていきます。鎌倉幕府を開いた源頼朝は国ごとに守護を任命し、村ごとに地頭を置いて武士が支配する体制を確立しました。柳井の村にもくまなく地頭が配置されました。国衙領、天皇領では公文が村長の役割を担っていましたが、そこへ警察権を持つ地頭が新たに配置され、支配者が並立することになりました。配置当初の与田法、与田村の地頭は実直に村内の治安活動に精を出しましたが、与田智俊が地頭に就任すると農民に対して横暴な態度を取り始めます。刀を振り回し、矢を構えて脅し始めたのです。泣くこと地頭には勝てぬの言葉通り、武力を持った地頭に対して民衆は黙って従うしかありませんでした。農民が育てた稲を勝手に刈り取ったり、農民を拉致して自分の家来にしたり、農具や牛馬を盗んだりしました。次から次へと悪行の限りを尽くしたのです。それらの横暴が行われるたびに、公文は豊富の国府や鎌倉幕府、さらには奈良の東大寺へ訴状を提出しました。東大寺へ訴え出たのは、奈良の大仏殿を再建する際に与田法を含む周防の国衙領を天皇が東大寺に寄進していたからです。20回以上に及ぶたびたびの訴えにもかかわらず、根本的な解決には至りませんでした。地頭に対して形式的に乱暴狼藉の停止が命じられましたが、その効果は長続きせず、暴力行為が繰り返されました。翻って現在では暴力が許されない社会になりました。自然に乱暴狼藉が消滅したのではなく、先人たちの努力が積み重なって今の暮らしがあるのです。正義感のある先人たちの努力に感謝と尊敬の念を禁じ得ません。地頭の居館の後の写真が載っております。問い合わせ文化財室、電話 22-2111 内線333。休日夜間応急診療所、電話 22-9001。 受付は診療終了時間の30分前まで。土曜日休診、休日昼間9時から12時、13時から17時、平日夜間19時から22時。緊急医療電話相談、子ども15歳未満の相談、19時から翌朝8時。電話#8000。つながらないとき、電話083-921-2755。大人15歳以上の相談、24時間365日対応。電話#7119。つながらないとき、電話083-921-7119。米印、緊急重症の場合は迷わず119番に通報してください。水道修理連絡先、電話090-9505-1140。市指定水道工事協同組合加盟業者、有限会社 佐々木設備、トール電機株式会社、日照重設株式会社、ベルダ株式会社、株式会社一山電業。10月の献血、400ml限定、イラストが添えられています。日程5日木曜、柳井市役所、9時30分から11時45分、13時から16時。15日日曜、夢タウン柳井、9時30分から12時、13時15分から15時30分。19日木曜、柳井税務署、柳井法人会主催、9時30分から12時、13時15分から16時。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。 市の人口、8月31日現在、29,775人、増転入59人、出生14人、その他1人、減転出67人、死亡35人、その他0人。前月比28人減、男性13,915人、女性15,860人、15,275世帯。19ページ、白壁ポリスニュース、柳井警察署、電話 23-0110、 イラストが添えられています。山口県総合交通センター、10月から金曜日の取扱業務を変更します。山口県総合交通センターでは、10月以降毎週金曜日の取扱業務を変更することに伴い、免許更新、記載事項変更、自主返納、学科試験などの手続きができなくなります。金曜日以外の取扱業務に変更はありません。10月以降の金曜日から日曜日の取扱業務は下表の通りです。手続きを予定している人は注意してください。表が載っております。取扱業務、曜日の順に読み上げます。取扱業務、学科試験、技能試験、予約制、免許証の併記、追加、いずれの曜日も取扱い不可、免許更新、記載事項変更、日曜日のみ取扱いか、限定解除、いずれの曜日も取扱い不可、限定条件付与、日曜日のみ取扱いか、国外免許、外免切り替え、予約制、いずれの曜日も取扱い不可、自主返納、日曜日のみ取扱いか、期限切れ、再交付、処分者講習、金曜日のみ取扱いか。表を終わります。月曜日から木曜日は上記のすべての手続きができます。詳しくは山口県総合交通センターへ問い合わせるか、山口県警察ホームページを確認してください。山口県総合交通センター、電話 083-973-2900。 新刊情報、図書館だより、柳井図書館、電話 22-0628、 大畑図書館、電話 45-2226。 休館日毎週月曜日、柳井図書館祝日の翌日9月30日土曜、臨時休館、資料の特別整理のため10月3日火曜から6日金曜、大畑図書館祝日。新刊図書の一部をご紹介します。このほかは柳井市立図書館ホームページをご覧ください。一般書、 柳井図書館、丸印は両館とも所蔵を意味します。前の家族、青山七重、無限の月、須藤小鳥、私たちの世代は瀬尾舞子、いい子のあくび、高瀬純子、アムユレットホテル、北条紀恵、ノーイットオール、モルバジル、可燃物、米沢ほのぶ、深くしっかり息をして川上美恵子、大体夫が先に死ぬ、高橋源一郎、強運の茂木健一郎、闇バイト、広末昇、栗山ノート2、栗山秀樹、一般書、大畑図書館、丸印、両館とも所蔵、メロスの翼、横関大、なせばなる、坂岡新、五年後に、先沢呉葉、図でわかる、蒲田式43のいい習慣、蒲田実、静雄さんと僕、花輪信行、児童書、柳井図書館、指家族、橋本悦代、寝相プロレス、平木光江、家八中、丸山聡、名言は役に立つ、太田康、小国の始まり、伊藤博。編集後期、先日のバスケットボールワールドカップでパリ五輪出場を決めた男子日本代表、その大会で大活躍し多くの人を魅了したのが本市出身の川村勇輝選手です。白壁の街並みと JR 柳井駅には川村選手など代表選手らの名前入りの短冊をつけて選手を称える金魚提灯が飾られています。ぜひご覧ください。かっこと名前入りの短冊をつけた金魚提灯の写真が載っております。変わるのは周りじゃなくて私から。20ページ祝柳井商工高校女子バドミントン部全国高校総体学校対抗優勝、個人シングルス優勝、宮崎智香さん、全国高校総体3連覇、全国大会6連覇を達成。8月に北海道で開催された令和5年度全国高等学校総合体育大会インターハイバドミントン競技大会学校対抗において、柳井商工高等学校女子バドミントン部が一昨年から続く優勝を果たし、3連覇を達成しました。これで春の選抜大会と合わせて全国大会6連覇となり、その偉業をたたえ、市役所で祝勝会が開催されました。武満忠監督は、この大会は粘り強く戦い、チャレンジを楽しむことをテーマに挑んだ。この結果は選手の頑張りはもちろん、卒業生や周りのサポートのおかげ、今後は7、8連覇はもちろん、世界を目指して頑張りたいと喜びを語りました。主将を務める田口真也さんは、チームをまとめる難しさと、連覇のプレッシャーを感じていたが、優勝できて嬉しく、また安心した。日本一を勝ち取る難しさを実感しているが、後輩にはそれを乗り越えて頑張ってほしいと話し、個人シングルスでも優勝した宮崎智香さんは、シングルスでの優勝が自身の今後につながると思い、強い気持ちで挑んだ。来月に控える世界ジュニアは連覇がかかるので引き続き頑張りたいと話しました。メンバー紹介、純不動、田口真也さん、佐藤かな子さん、東香 かなさん、宮崎ともかさん、砂川のどかさん、長迫ゆまさん、白川なゆさん、野田はるかさん。優勝旗、優勝杯、盾などそれぞれ手にされた女子バドミントン部の皆さんの記念写真が載っております。地域おこし協力隊内村智美隊員コラム、ウッチーの柳井散歩、フラワーランドで奮闘中、ウッチーのイラストが載っております。ほのぼのコラムも更新中、 QR コードが載っております。皆さん、今年の夏をどのように過ごしましたか？旅行やお祭り、海水浴など夏のレジャーを満喫した人も多いのではないでしょうか。私の夏は大好きな昆虫観察、山口フラワーランドにはクワガタやカブトムシ、オニヤンマが遊びに来ます。大きなキアゲハの幼虫や脱皮中のカマキリを先輩と眺めて笑ったり、夕方常連のお客さんと日暮らしの声を聞きながらブルービーという青い蜂を待ったり、小学生の友達とカブトムシの集まる木を見に行くとカナブンがたくさんいたり、何でもない一日ですが、同じ景色を見ながら誰かの隣で一緒に過ごす時間が私は大好きです。さて、いきなりですがクイズです。この文章の中に昆虫は何匹出てきたでしょう。誰かと一緒に数えてみると楽しいのかもしれませんよ。昆虫の写真が3枚添えられています。音訳白壁の会の皆さんによる声の広報、音訳版広報を市ホームページに掲載しています。広報屋内で市が収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づいて適正に取り扱います。編集発行、柳井市総合制作部制作企画課、電話 0820-22-2111 内線473、住所郵便番号 742-8714 山口県柳井市南町1丁目10番2号、 URL https://www.city-yanai.jp、 メールアドレス yanai.city-yanai.jp、 印刷株式会社藤本コーポレーション。
以上で広報柳井2023年9月14日号の音訳を終わります。担当は中原、田尾本遥、柳沢博美、柳沢智美、水戸堀の6人です。編集は阿波谷聖吾です。